ゲストコーナ
ーどうもこんにちは。
こんにちは。
お名前をまずお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、左にいる青い服を着た痩せ型の、
はい、はい、沢崎拓馬と言います。はい、
ちなみに何歳ですか。
今33歳ですね。
見えないね、私ね。20歳かな。弟さんって何歳ですか。
す弟が、今28ですね。はい、はい、
ね、まあ、もう一人隣の、右、あ、向かって右に座ってらっしゃる方、はい、黒い T シャツでガッチリしてる、
はい、ガッチリしてる、はいはい、名前は沢村一番と言います。
はい、はい、
お年は、40です。はい、もうすぐ41になります。はい、7月で。
ほとんど
松本さんが
私が一応41なんです。
あ、そうですか。
1966年生まれ。
あ、そうです、66年の7月。
なるほど、
は
い、
66年の1月な。
早生まれということで1年先輩ですね。
同じような同じような。
よろしくお願いします。
実はお二人は、ですね、さすが今日ね、ちょっと今チャットで、生放送のチャットで始めなんですけど、こんばんは、オイスさんという方が聞いてくれてるんですけども、
はい、
いきなり、やっぱり夜中だから初めてのお客さんなんですけど、はい、これあのブラジルから、ブラジル今サンパウロから生放送してるんですけども、広島県福山から聞いて
くる。福山市、
福山市から聞いてく
る。いいとこですね。
はい、いつもの常連は今日はあの年寄りが多いからかね。
ああ、そうなんですか。
やっぱ夜中は違う。ちなみにですね、脇の方にこうちょっとおりますが、急に聞いてみましょう。あのお名前と来た場所をどうぞ。
はじめまして、淡田です。東京からあの今回来ました。24です。あ、ごめんなさい、5になりました。
ニューヨークかどっかから来たの？
今回はニューヨークで仕事で、その前にブラジルに。
で、住んでるのは東京。
住んでるのは今台湾です
。すごいインターナショナル。
ね、何してるんですか、仕事は。
コマーシャルの制作とか、まあ、映像関係が多いです。
それでなんで台湾に住んでるの。
台湾の会社であの、まあ、仕事をしてまして、しばらく、まあ、日本でちょっと帰って、うん、あの仕事してたんですけど、うん、その間に、まあ、ニューヨークとブラジルに来ることになりと。
おお、突然の。
あわたくのがゲストらしい。
もうこれ以上は聞かない。またゆっくりと。じゃあ、ゲストの話からちゃんと聞きたいと思うんですが、
はい、佐々木さんは、はい、出身はどちらなんですか。
東京ですね。はい。
どの辺？
生まれたのは世田谷のあたりなんですけど、その後ずっと、大田区とかあの辺にもいたんですが、まあ大体はあの武蔵村山ってあのちょっと東京の田舎なんですけど、そちらでずっと、はい、生活してました。
はい、一番さんは。
僕
は
あの高知県出身です。
あ、高知なんですか。はい、あの
高知市です。
高知市、
はい、
ずっと高知。
ね、中学まで高知にいて、うん、ちょっと高校の時から、神奈川の方に、あの寮に入ってました高校が。
なんで、なんかそういうなんてスポーツで
何やったとか。そうですそうです、はい。
何やってた。
陸上ですけど。
い
やちょっとね、方
がし
あの中距離をねやってたの。800m、1500m をやってて、まあそれのちょっと推薦入学で神奈川に入って、ね、まあやめたらいきなり体重が倍ぐらいになっちゃったんですけどね。
まあお二人は今パラグアイ、
はい、そうです。
在住ってことだったんですけども、
はいはい、
まずじゃあ沢崎さん、拓馬さんの方から聞きたいんですけども。はい、何年前からパラグアイにいるんですか。
2002年の6月ですね、はい、からパラグアイで生活してます。
2002年の6月って言ったら5年前か。
そうですね。で、実は今日が多分僕が入った日なんですね。6月11日、は
い、おめでとうございます。
ありがとうございます。5周年、
はい、
はい、なんでまたね。あ、お父さんは確かなんか大学教授とかなんか聞いたの。
あ、まあまあ、はい、そうですね、はい。
あの例えばその何、28歳の時に初めて、
はい、そうですね、はい、はい、
それまでは何なさってらっしゃったんですか。
それまではあの日本の方で、うん、あのずっと、まあ、あの僕高校出てからちょっと大学行くまでがブランクがだいぶあったんでそれで大学出て、少ししてからですねこちらに来たんですが、
大学は
あパラグアイですね、はい。
大学は何を学んでらっしゃったんですか。
大学では一応あの高校の生物の教員の、
はい、近くで。じゃあ例えば 学校の先生になろうと思ってパラグアイ来たわけではなく
じゃないですね、ずっと太鼓を、うん、まあ小さい頃というか、うん、やってまして
和太鼓だよね。
一番初めに始めたのは、うん、まあ洋太鼓だったんですよね。パーカッションの方をやって、はい、
で吹奏楽部とかそういうのに入ってたの？中学校。
そうですね、中学、うん、小学校の時は吹奏楽で、でもその時はホルンだったんですけどね。
はい、
で最初、まあ、父がまあ音楽やってた、母もそうなんですけど、まあ、そういう環境もあって、うん、まあ、何か音楽をね、うん、やったらいいよっていうことはあって、小さい頃ピアノやったりとかちょっとしたんですけど、うん、どうもその頃はピアノ僕ちょっと馴染めなくて、うん、で、あまり練習もしないしっていうことで、じゃあ何だったらやるかっていうようなことで、うん、まあ、ちょうど父が、太鼓はどうかということでね、で、まあ、面白そうだしやってみようということで、まあ、それは小学校4年生なので、まあ、10歳ぐらいですかね。
東京で習ってたの？じゃあ、
はい、東京で、東京の国立市に、はい、先生がいて、
そこで。お祭りで叩いてみた
の？あ、その時はパーカッション。
パーカッ
ション、
はい、
はい、そうですね、はい。で、まあ、太鼓も面白かったんですけど、すごくその先生がいい人だったんで、まあ、それでずっと結局その洋太鼓というか、まあ、パーカッションの方は高校2年生ぐらいまでずっと続けて、はい、うん、
やってたんですね。で、本格的にその和太鼓で、はい、で今は、まあ、ちょっと最初省いちゃったんですけど、今パラグアイに太鼓を作ったり太鼓を教えたりしてお住まいになってるんですね。はい、太鼓の先生って感じですよね。
まあ、そうですね、はい。
それでご飯食べていけるんですか？
今はちょっとそれだけだと厳しいので、まあ、アルバイトって言ったらちょっと失礼ですけど、うん、日本語学校の方も、うん、移住地のですね、お手伝いさせてもらってまして、うん、はい。
なるほど、あれ、イグアス移住地ですね。
はい、そうです。
イグアスの滝からどのぐらいの？
まあ、滝からというか、ちょうどイグアスの滝がある、ホスドイグアスの国境から大体42キロ。はい。
ちょうどね、イグアスの滝はブラジルとパラグアイとアルゼンチンが混じったところ。
そうですね、はい、はい。
で、なんでまたね、そのパラグアイだったんですか？
はい、その後、まあ、中学からずっと和太鼓を中学校の時に出会って始めて、うん、で、和太鼓をずっと続けてきたんですけど、うん、それでちょうど95年ですかね、1995年に、うん、ブラジルが確か90周年かな、はい、移民
局、あ、100周年ですね。ブラジルと日本
の、あ、そうですか、はい、中古、はい、そうですね。その時に、まあ、父の方の関係もありまして、はい、その日本文化の紹介というような形で、その時はサンパロ大学ウスピーですか、
はい、
はい、あそこ中心にブラジルの方初めて、はい、はい、講演活動に来たのが、まあ、僕初めてブラジル来たきっかけなんですけれども、南米というか、はい、
その時にはじゃあお父さんも自分も弟もあとなんかそういうグループかな、
そうですね、僕がやっていたグループで、はい、
日本でもじゃあグループを持ってたの？
そうですね、95年の時は、まあ、自分のグループというよりは、うん、高校、中学高校とずっと太鼓が学校の中にあったので、和太鼓が授業で自由の森学園という学校でね、はい、卒業生なんで、そこで和太鼓に出会って、うんうんうん、で、まあ、卒業生のグループがありまして、そこで最初やらせてもらってて、はい、で95年の時はそこのグループで来させていただいたんですよね、はい、でその時に初めてサンパウロとかベレンだとかね、そういうところにも行かせてもらって、はい、それが僕の南米との出会い
なんですけど、その時はどう思ったんですか？95年って言ったら今から12年前か。
いや、やっぱ僕の中でもそのやっぱ来るまでは、うん、ブラジルってアマゾンのなんかジャングルのようなイメージしかなくて、
うん、
でサンパウロ着いたらビル街でびっくりして、であとはまあでもやっぱポルトガル語っていうのが全くその身近じゃなかったもので、今まで
日本じゃ聞かない言語、
そうですね、で英語を日本にいて喋れるという全然思ってなかったんですけど、もうやっぱ本当に外国に来たっていう感じで、言葉は全然わからないし、ただその中で日系人の人にもたくさん見ていただいたんですけど、やっぱりブラジル人の方にも結構見ていただけて、これで そのブラジル人の人たちが言葉全然通じないんだけどすごく僕らの舞台見て、うん、あのよかったよって言ってくれてね、うん、でそれであなんかすごい来てよかったなっていう、はい、感じだった。
でも普通だったら来てよかったなってそれでおしまいになるじゃないですか、はいはい、その後に今もう永住権を持って住んでいらっしゃるわけですよね、はいはい、そこに
そうですね、それはやっぱり初めての時は24時間ぐらい飛行機で来て、うん、帰ったらしばらくいいななんて思ってたんですけど、うん、不思議と1年ぐらい経つとねまた行きたいななんて一緒に行ったメンバーと言い出して、うん、そしたらちょうど今度98年が移民90周年ですよね、はい、はい、それでまた声をかけていただいて、はい、でじゃあ行こうよっていうことでそれでまたその卒業生のグループでじゃなくて今度はじゃあ自分たちでそれ用にグループ作ってねやろうよという、はい、ことでグループをその時から自分たちで立ち上げて、はい、それでブラジルに来てその時もまだブラジルだけだったんですけどそれからだんだんこうやみつきになってですねだいたい2年に1回ぐらいのペースで95年98年99年2001年という形で南米に、はい、講演活動に来るようになってで99年の時に初めてそのパラグアイという国に、はい、行きましてその時が、まあ、パラグアイの首都のアスンシオンと今お世話になっているイグアスの移住地に行ったんですよね、はいはい、
でもねその間、まあ、2年おきとかに来るのも、はい、飛行機代だけでも持ち出しだし大変でしょ。お仕事は何してたんですか。
学生ですね、はい、
アルバイトとかして。
そうですね、みんな自腹でだからもう申し訳ないんですけど、うん、その滞在費だけは見てくださいということで、うんうん、まあ、航空運賃はみんなで日本で小さい公演やってお金貯めたりとか、はいはい、持ち出しで全部やってて、うん、はい、
それでまあなんていうのか初めブラジルいっぱいいたし、はい、まあ、パラグアイ99年初めて行ってどう思いました。今度パラグアイの移住地は、
はい、それで、まあ、そのきっかけの一つでもあるんですけど、うん、ブラジルでいろいろ日系人の方にもお会いして、うん、でもやっぱりこう言葉の壁っていうのはちょっと感じたんですよね。
あ、例えば会話の中にポルトガル語が混じっちゃう
とか、あと、まあ、一世の方はね全然問題なく話せるんですけど、うん、二世三世ってなった時に、あ、でその頃はブラジルしか知らなかった時は、うん、二世三世になるとねやっぱり日本語じゃなくてこうポルトガル語に変わっていくのかななんていう感じで捉えてたんですけど、はいはい、でパラグアイに行ったら一番びっくりしたのがそのもうほとんど日本っていうかね、
そうね、移住地はもう本当に日本のね、はい、どっか田舎に行ったような感じ
で、まあ、アスンシオの方は割と町で、結構パラグアイ人の方とみんな一緒に生活されてるんで、まあ、スペイン語も強いんですけど、僕は一体そのイグアスの移住地っていうのは、もちろんパラグアイ人の方もねたくさん住んでる場所ですけど、日系人の人たちがやっぱまとまって集団で生活してるんで、もう本当に日本にいるのとわからないぐらい日本語がね綺麗な形で残ってて、
はい、何家族何人ぐらいいるんですか。イグアス
今150家族ぐらいですね。
はい、
で人数にしたら850人前後。はい、
でそこでやっぱりいいなと思ってたから、
まあ、その時はその言葉が通じることにものすごいびっくりして一度目は帰ったんですよね、うん、そしてその後ちょうどこの2001年っていうのが、パラグアイの方のイグアス移住地がちょうど40周年ということで NHK にも取り上げられたりした時なんですけれども、それでまた来てもらえないかって声かけていただいたのと、その時にその向こうのね子供たちにも実は太鼓叩かせたいっていうことで、で僕も行って日本語通じるのも分かってたし、でやっぱりその南米でいろいろ太鼓を何回か来させてもらってて南米の面白さもあったので、じゃあやりましょうということで、その時はだいたい2000年ぐらいから3ヶ月に一遍日本から通って教えに来て
3ヶ月に一遍通ってたの。
はい、そうですね、弟と2人で通わせてもらって、うん、1週間ぐらい滞在して帰るっていうような形で、
なんでもそのまま行っちゃえっては思わなかったの、はい、日本の方に学校がまだあった、
まあ、日本でまだいろいろやってたし、で2001年に日本のグループでまあ公演に来るのもあったんで、
そっかそっか、
でその時はまだその住むっていうところまではね、うん、だんだんとやっぱそこで移住地の人たちと今度、うん、ただのまあ公園で行って帰るだけじゃなくて、うん、そうやって1週間2週間っていう、うん、移住地の中でいろいろお世話してもらいながら、うん、はい、交流していく中で、うん、あ、ここの子供たちって と、まあ、太鼓使ってもう少しなんかいろいろやれるのかなみたいなことが出てきて、で、まあ、場所的にもねブラジルにもアルゼンチンにも近いし、あのいろいろ面白いかななんていうことで、まあ、2001年40周年公演やって戻ってからその弟と二人でその移住する計画の方を、はい、そうですね、その時に多分ただ公演だけで来てたんだったら今まだ日本にいたかもしれないんですけど、まあ、子供たちと一緒に太鼓叩くで、うん、そういう長い付き合いがあったので、
はい、親とかは反対しなかった？
親はあの不思議とうちの親は、うん、あのやれやれという感じで、はい、
でもあれでしょ、自由の森学園はまあユニークな教育であって、
そうですね、はい、
私太鼓を叩いてるの見たことあるん
ですよ。あ、そうなんですか、はい、
でもそこにお父様とお母様が入れたってことは割とやっぱりユニークな教育をされてたのかな、自分の意思で入ったの、それとも、
ね、僕は実はそのちょうど6年生から中学1年生になるときに引っ越しがあって、
うん、
それで僕は6年生の時の友達がすごい好きだったんで、うん、そのどうしてもそこの学校に行きたかったんですけど、うん、まあ、引っ越すっていうことで、うん、そこの学校にも行けないのは学域が違うんでね、分かってて、うん、ですごくまあ落ち込んでたというか、
はいはい、
嫌だったんですよね、うん、そうしたらまあ母が、うん、まあ、こういう学校あるけどどうと、そこにはもう行けないんだから、まあ、うん、こんな学校どうっていう、面白い学校だと思うんだけどっていうような形で持ってきてもらって、はい、だったんで、まあそういう見つけてきてくれて、
さっきの話ですと、あの学校の授業に太鼓のあれがあるんですか、はい、
そうですね、あの体育の授業なんですよ、
体育の
授業で太鼓とか踊りとかですね、あのソーラン節だとか、ああいうような
自由の森学園っていわゆる日本の教育課程と違うように自由に勉強するの、だから国語算数理科社会で決まった教科書ないんだよね、割と、
はい、教科書英語だけかな、でも英語もそのいわゆるね、あの普通の教科書とは別で、でも高校の時はもうほとんど教科書は一つもなかったかな、はい、
確かマサがあそこの出身の、
あ、そう、
うん、かごめんなさい、お友達で知り合いがいるんですけど、あのユニークな教育なんですね。大石さんがいろいろ聞いておりますが、はい、後でまた質問がやったら聞いてくださいね、はい、あの急なゲスト の台湾から来た方ももし質問があったら手を挙げてくださいば、マイク渡しますんで、はい、それで、
あれちなみにですね、
はい、
太鼓 そのグループの名前っていうのは、なんて
言うんですか、どでを言えばよろしいでしょうかね、はい、一番最初に来たのが、はいはい、あのそのまだあの日本でしっかり活動を続けているグループですけど、その十の森学園の卒業生たちが作っている森の踊り集っていうグループで、はい、結構もう95年でしたっけ、はい、そうですね、95年はそのグループで来させて、はい、いただきました、
はい、集まりですね、
はい、それで、
OB で有志で作ったのが、
はい、
でその後こだまっていうグループを、はい、僕らで作って、ひらがな3文字こだまですね、はい、
これが98年、
はい、でそれはちょっとあのいろいろあって、一応その、まあ、ブラジルにみんなで行こうよっていうことで作って、はい、まあ、あのでその後割とこうそれをどんどん続けていきたい人たちと、はい、まあそうじゃない人とかいろいろあったので、一度その99年まではこだまで来させてもらってですね、でちょうどその99年終わった後に一応こだまは1回解散して、でその後は糸っていうグループ、それもひらがな2文字なんですけど、それで2001年は来させてもらって、はい、で僕がパラグアイに行ってからもその糸っていうのは応援公演みたいな形で2003年かなに来てくれて、その時はパラグアイの、今パラグアイで僕コタロウっていうグループ作ってやってるんですけれども、あ、太鼓の子です、
あ、太鼓の子か、はい、そうかそうか、コタロ
ウ、はい、でそのコタロウと糸と合同でね、あの公演してパラグアイの中を回るっていうことも2003年にちょっとやったんですけども、はい、
何人ぐらいなんですか、例えばコタロウのメンバーは、
今はだいたい25人前後ですね、はい、
生徒さんは何人ぐらいいるんですか、全部パラグアイで教えてる生徒は、
あ、でもパラグアイの中では今そのイグアスと、うん、あとはそのラパスっていう移住地があって、はい、そこは僕と弟で教えにそんなにね頻繁には行けないんで、1年に何回かっていう形でなんですけど、うん、そこがどのぐらいかな、 割とそこは小学生が多くて、小学生が15人かそのぐらいかな。それで青年部が5人ぐらい一応それに関わっていてっていう感じで。
はい。イグアスは結構その大人の方なんか多いんですか？青年の方です
か？とね、小太郎っていうのは一応中学生、高校生、
中学生、高校生
で、20歳ぐらいのメンバーも何人かいるんですけど、はい、中心は中学生、高校生ですね。はい、それであとはお仕事されているような方で、はいはい、大人のグループで包み組っていう、これも太鼓の子で、はいはい、包み組っていうグループがあって、はいはい、そこももうだいぶね上達して、今度サンパウロにも公演に来るんですけど、そこは大体10人ぐらいで、はい、やらせてもらってます。でジャイカで来たボランティアなんかもね、一緒にそこには混ざってやってくれたりして、
うん、いろんなグループでこうやってられるわけですね。はい、でもやっぱ小太郎は一応中心にやってるっていう感じになるん
です。今までまあ講演活動はそうですね、割とメインでやってきました。
はい、でもね、本当いろんな、なんか新しい活動がこれから始まっていくんですけど、
は
い、
え、彼女とかはできた？
あ、パラグアイですか？え、残念ながら。
はい。
でもなんか普通だったらほら、はい、なんていうの、あの恋人とか綺麗な彼女ができたからとかね、なんかそういう恋愛関係になったからっていう風にして、こう落ち着いちゃうブラジルに移民した人とかすごいいっぱいいるんですけど、まるっきりそれはなんか本当に純粋に最
高。まあ純粋というかなんていうかわかんないですけど、そうですね、まあやっぱ子供たちと一緒にやったことがやっぱ一番大きかったですかね。
たまには日本に帰ったり。
やっぱり僕がやってるのがその和太鼓の中でもやっぱりいろんな日本のね地域地域に残ってるその民族芸能っていうか、
はい、
はい、お祭りとか、うん、ああいうもので叩かれてる太鼓や踊りを題材にしてるので、うん、まあ、もちろん舞台用に手を加えるんですけれども、うん、そういうものをこうやってるので、いろいろまあ取材っていうんじゃないですけど、勉強も兼ねて、だいたい、はい、1年に1回ぐらいは日本に戻って、まあ、情報収集したりだとか、まあ、あとはまあ両親とかね、そういうのに会ったりっていうのもあるんですけれども。
お母さんは1回来たりしたことはあるんです
か？母も、南米の方には何回ぐらい、3回ぐらい来てるのかな。はい。
でもじゃあ兄弟で仲良く喧嘩しない？兄弟で、
まあ家の中では結構しますけど、見えるところではあんまりしないようにしてますけど。
今じゃあ太鼓の話を聞いて、そろそろ一番さんの話を聞きたいなという気もするんですけど、ご質問なんかありますか？
あ、そうですね、ちょっとすみませんね、
はい、
太鼓も作ってられるっていうんですけど、
あ、はい、
これは太鼓作るのは、いつ頃から始められるんですか？
最初パラグアイに来た時は、はい、もう演奏活動それから指導活動しか僕の頭の中にはなかったんですよね、はい、で実際パラグアイ来てみて、はい、じゃあふとこう太鼓のね、うん、メンテナンスをどうするかっていう話になってきて、はい、でそのたんびに日本に太鼓を出して直してもらってっていうのは、革もやっぱ使ってれば傷んだりね緩んだりするんで、それはちょっと経費的にもやっぱ無理だろうということで、まあで日本の父とか、あとはそのいろいろ移住するにも日本で公演やってる時にもお世話してくださったアルファインテル旅行者なんですけど、の方に相談したら、まあその知り合いの方でね、太鼓作りを教えてもいいよという方が、はい、日本からでいたので、その方ちょっとご招待して、ちょっと移住地で指導してもらえませんかと。最初はまあ自分たちのメンテナンスのためだったんですよね。それで来ていただいて、で移住地で、まあ僕と弟だけでも習いきれないので、太鼓作りに興味があるような方ちょっと回覧で募ってですね、それで実際来ていただいて約2週間ぐらいちょっと指導してもらって、はい、
その時にその人は日本のどこから来たんですか？
ですね、八王子の方から、はい、太田さんという方と和彦さんという方と、うん、はい、2人来てくださって、
じゃあ もちろんその時初めてあのご兄弟も太鼓作りというかメンテナンス
そうですねあの太鼓 の工場というか作ってるところを見たことはあったんですけれども、うん、実際あの、うん、自分の手を動かして作るってことは初めての経験です、うんはい、で
その皮はなめしどうするとか木はここの原材料のもの
はいそうですねあの木はだからその時一緒にいろいろ山なんか見て、うん、あのこの木どうだろうあの木どうだろうなんていう形で、うん、はい
で2週間で覚えきれました
まあ覚えきったって言ったらちょっとあれだとは思うんですけど一応駆け足で、うん、あの一通りやっていただいて、でただまあの僕と弟だけじゃとても無理だったんですけど、移住地でやっぱりねあの昔山を切り開いたような方たちで、うん、本当にキノコとよく知ってる方とか、はい、機械を上手に扱える方とか、うん、いろんな方がね、はい、いやそれでそういう方がちょうどうまく集まってくださったんで、うん、その後はだからまああのイグアス流のやり方っていうのもだいぶ入ってると思うんですけど、あの移住地で、はい、
あの
皮は何の皮？
牛の皮ですね、はい。
なめすんですよねやっぱり。
なめしはしてないんですよね。あのなめしちゃうと叩くとどんどん柔らかくなっちゃうっていうか、洋服のような形の硬さではないので。
あそうかそうかそうか。
太鼓もくり抜きっていうんでしょうか。はい。私はちょっと素人ですけど、はい、あれくり抜くんですか実際なんかこう。
まあくり抜くというかはいそうです、はい、なんか抜きますよね、はい。
そうするとやっぱり日本で買うよりは随分安くできる。
そうですねあのまあ南米の貨幣価値っていうのを考えて安いかどうかっていうところはまだ あるんですけれども、日本での太鼓の値段に比べれば、まあ、半分以下もっと安く今作ってる、はい、そうですね、はい、普通にしますね、はい、やっぱりあと木がね太鼓が大きくなればどんどんあの
大きな木を、
そうですね、木の大きさが倍になれば値段が倍というよりはどっちかというと指数関数的に値段が増えていくような感じで、結局それだけ木が手に入らなくなるんで、それはでもやっぱパラグアイでも同じですね。まだブラジルよりはきっと木が手に入るんですけど。
今までに何個ぐらい作ったんですか。
作った数で言えばもう30個以上多分作ってると思いますね、はい、でいいと思います、はい、
そんなやっててあんま知らないですけど、すごいですね。10個作るのに1個作るの
にどれくらいかかるんですか。2週間だって2週間で習ってたり一通り作る
あ、その木を、まあ、買ってくるというか、まあ、いや僕らも山に行って、うん、実際木を切ってるところに行って原木をそのまま買ってくるんですけど、うん、木がまあ僕らの工房に届いてから太鼓の形に、うん、まあ、太鼓になるまではだいたい4年近くかかる。
4年、
はい、今はそのぐらいかけてやってます。最初はあの駆け足でやったんで、うん、そういうあの途中のね、うん、結局木を寝かせる時間っていうのがものすごくかかっちゃう、乾燥させる時間っていうんですかね、はい、
じゃあ最初の2週間っていうのはこうこうこうだよっていう
で、日本の方がそれであのもう皮張るだけの銅を持ってきてくれたりとか、だから要するに家庭で一応やったんで、一つの太鼓を作り上げるっていうよりは削るのは削る、中抜くのは抜く、で皮張るのは皮張るだけで、そういう形で習ったんですよね、はい、
じゃあ今度はじゃあ削るのをやったりとかしたら4年間ぐらいかかったわけ。
そうですね、はい、はい、で全部今自然乾燥でやってるんで、やっぱどうしてもそのぐらい日数がかかってしまうんですね、はい。
ということで、じゃあ、隣にいる一番さんの話をちょっと聞きたいん
ですけど、はい、いえいえ、とんでもないです。
一緒に、はい、会話に入ってもらって、緊張せずに。
はい、はい、
で、一番さんは、はい、最初の南米の出会いっていうのは、
まあ、僕はあの劇団をもう19年やってました、はい、
日本で、
はい、
学校を卒業してから、
その専門俳優の専門学校、当時僕が通ってた時は横浜放送映画専門学院、今日本映画学校という映画の学校で、あの今村翔平監督、まあ、ちょっとお亡くなりになってしまったんですけど、まあ、あの監督が校長先生で、まあ、その映画を撮る監督や、録音だとか照明だとかをスタッフを育てるかと、まあ、あの俳優になる勉強するという、僕は俳優科に、はい、
なんで俳優になろうと思ったんですか。
ちょっと映画がすごく僕好きで、はい、陸上を大学に入って続けるか、うん、やっぱそういう映画を見のをやってちょっと俳優になりたいなみたいな思って、どっちでしょうか迷ったんですけど、うん、まあちょっと俳優やってみたいなと思いまして、
高校卒業して俳優になるためにそういう学校に入って、
はい、専門学校に入りました。
へえ、はい、で慣れたわけ、
まあ一応慣れたっていうか、ね、はい、まあ卒業すると卒業しなくてはいけないわけで、まあ卒業してからどこかに所属しなくてはいけなくて、まあどうしようかって探してた時に、うん、まあその映画学校の卒業生で結成している劇団1980という劇団がありまして、うん、まあ、1980年に結成された、まあその学校の卒業生が作った劇団なんですけれども、うん、まあそこに、はい、所属して、うん、まあその舞台活動なんかをねずっと、うん、まあ20年近くやってきてたんですね。
でもなんていうのかな、劇団ですごいね、売れてもうそれで食べられるって言ったら大金持ちなんで、本当にごく一部じゃないですか、
はい、
みんな劇団員とかってよく日本で食べられない、
はいはい、もう本当にそういう感じで僕らも全然食べられなくて、まあ、アルバイトなんかしながら演劇やってたんですけども、まあ、後半の方はそうやって海外の方に公演をしたりとかですね、はいはい、また日本の中に演劇鑑賞会っていう、まあ、各地にちょっとさっき広島県の方が聞いてらっしゃる時、はいはい、福山の福山市民劇場という、まあ、そういう地方にも何とか言ってるんでね、
はいはい
はい、鑑賞会さんの方で全国を回ってそれでまあ多少ね、食べれたみたいなところがありまして、
どんなお芝居が大体メインだったんですか。
僕らはちょっとその、まあ、今村監督の映画自体がそういう感じなんですけど、ちょっとまあドロドロしいと言いますかね、まあ、日本人というものに執着している日本人 の、 その農家だったりとか、その日本人とは何か、日本とは何かっていう、まあ、そういうものをまあ追い求めて、はい、出かけるような、芝居をずっとやってまして、
うん、
でその中で、まあ、うちの劇団の、まあ、社長で、うん、まあ、彼もその俳優をやってるんですけど、
はい、
まあ、それがブラジルの方に、うん、海外研修という形で3ヶ月間ちょっと、2002年だったかな、
国際交流基金かな、
そうです、現実文化振興基金というのが外務省のがありまして、
はいはい、
それをもらって3ヶ月間研修に社長の方が来まして、
うん、
それでまあすごくブラキチっていうんですかね、そのブラジルにハマって、はい、ほんでまあすごく面白くて、うん、まあ、日本人とは何かという追求しているところがそのコリアの世界です、社会ですとか、その日記社会に出会ってなんかすごく感化されたらしくて、うん、ぜひね、うちの劇団そういう劇団だから、うん、ブラジルで公演をしたいというふうな、まあ、夢を、まあ、持ってね、
はい、
でまあその時僕もそういうその海外、それまででもヨーロッパですとかいろんな国で公演をしていたんですけれども、うん、ぜひ南米で公演やるから、うん、僕結構そういうマネジメントといいますかね、制作的な仕事もまあ俳優兼ねながら、まあ、ちっちゃな劇団ですので、うん、全員が小道具やったり大道具やったりという兼ねながらやってた劇団だったのでね、はいはい、じゃあ一緒に南米行って、うん、その公演地を探しに行こうっていう形で、うん、僕が初めて来たのが2003年の5月、はい、に初めてその社長と一緒に2人で来たんですね、
サンパ
ル新聞、そうなんです、はいはい、ちょっと先日ねお亡くなりになられちゃったの秋葉夏美さんというコーディネーターの方がいました、はいはい、その方と一緒にブラジルをもう全部回っていろんな移住地行ったり、マナウスからずっとベレン、トメヤス、ブラジリア、うん、サンパウロ、ガタパラ、ビューナみたいな感じでいろんなところを回ってね、うん、僕らの芝居をやらせてもらえないかと、うん、でまあそれで招聘状をもらってからまた国に提出するんですよ、
はいはい
はい、でまあ公園地がある、受け入れ先があるっていうことが分かれば、まあ、その外務省の方で審査がありまして、まあ、基金が下りるか下りないかっていうのが決まるんですけれども、
なるほど、
はい、
どうでした、その時初めてそのブラジルの、まあ、奥地って言ったら変ですけど、
そうですね、いや本当にあこんなところにね、うん、まあ、本当にそういうところに僕疎かったものですから、うん、こんなところがあるんだって、あ
こんなところに日本人が
行きたい、はいはい、もう本当にびっくりしましてね、あで、まあ、いろんな話を聞いてるうちに、まあ、僕もここで僕たちの芝居をぜひね見てもらいたい、異性の方たちに僕らの表現を届けたいっていうふうにもうずっと僕も思って、でまあお金が出るってことが決まってね。
はい。
で、まあ。
ただ、お芝居。私、実は拝見させていただい
て。ああ、そうですか。はい。ありがとうございます。
誰さんだっけ、女性の。
佐藤千夜子さんという、まあ、昭和初期の、まあ、日本レコード歌手第1号のね、
はいはい、
歌手の方の、まあ、一生を、まあ、ミュージカルじゃないですけど、歌で綴っていくっていう。
すごい面白かったですよ。紐だけを使ったりとか。
そうなんですよね。
それで、
はい、はい。舞台装置が一切なくて。
ね、それで、 全てが表現されてて、
そうですね、ね、でまあ、懐かしい歌がたくさん出てくるのでね、異性の方もまあ移民してきた時に船の中で歌った歌だとか、もうみんな客席でね、その異性の方が涙ぐみながら口ずさんだりっていうのがね、本当にそれが、まあ、実際本番やってみてね、すごく嬉しかったんですよ。
あとから私はね、正直言って全然その歌知らなかった
んですよ、ね、はいはいはい、そうですよね。
そしたらあとからその移民のおばあさんが、私あの歌で1曲以外全部わかるから言ってる人がいた。
僕らはほら年代が多分年ぐらいだと思うんですけど、もう稽古の時は青柳紀子さんしか知らないなぐらいのねノリで僕ら稽古してたんですけどね、はい、
あれは今回、その今回というかその時ブラジルにか南米を回るために作った台本だった、
いやいや、もともとそういう、あの、日本でもずっとやられて、それが全国を回ってた芝居の、僕らの本当に代表作だったんです。
はい、そうだったんだ。
で、まあ、ああいう演劇様式だし、南米でもそうセットをわーって持っていくわけじゃないから、これなら、あの、日系の方にも喜んでもらえるし、そんなにセットがかかるわけじゃいらないからね、きっと成功するだろうという、まあ、僕ら的にはそういう意味があって、はい、来たんですけどね。2004年の11月から12月、サンパウロでしたら、あの、市政450周年記念事業という形でね、はい、やらせていただいたんですけれども、はい。
で、まあ、それを2003年に初めて来て、2004年にまた来て、で、
ね、
なんで、まあ、実は2人、私たちで、あの、突然の、あの、ご紹介のゲスト
が、
最後の沢崎さんを聞いてたら、漏れなく一番
さん、もう落ち着いてくるみたいな、はい、はい、
あの、驚きました。
松本さんとはね、結構ね、僕が劇団の時に、はい、取材していただいたり、もう、長い付き合いですので、
実はその、一番さんも今は、2月11日にお住まい
に、そうです、はい、あの、正式に移住してきました。はい。
これもそのなんていうのかな、その聞きたいんですけど、
その出会いは、例えばその2003年にそのブラジルを回った時に、せっかく南米にまあ来るんだから、まあ、パラグアイでも公演したらいいじゃないかっていう、まあそのまあコーディネーターさん、まあ夏美さんだったり、あの、いろいろ話をいただきまして、まあじゃあ日本からね行く時に、じゃパラグアイも、まあイグアスイジュッチっていうところが、まあ一番近くのところに、まあブラジルの隣でね一番近いイジュッチだから、そこに行って行った方がいいと、でまあそれもアルファインテルさんの方でまあチケット取ってもらったりしてたんですけど、まああの、そのどうせパラグアイのイグアスに行くなら、ちょっと渡してもらいたいものがあるということで、このちっちゃなね、なんか、
はい、ダンボール、それがあの太鼓作りの道具だったんですそれで、僕の父がそのアルファインテル通して沢村さん頼んだ、
はい、
で僕の方にはだからその父の方から道具を、あの、どうも劇団の方がね行くみたいだからその方にお渡ししたから空港まで迎えに行って受け取れというようなことで、僕がそのここに迎えに行
ったのよね。
それが
2003年、はい、初めて来た時、
はい、
うん、
そうですね、
はい、
でまあ、あの、ちょうどからも2002年にね、あの、来たばっかりだったから、僕らも来たばっかりなんですよって言って、でもね、太鼓やってるんですって言って、これ太鼓の秒ですって、
あ、そうなんですか、ね、
でその時にじゃあそのたくまさんのお宅にお邪魔したりとか、
そこの時はね本当にね2、3日の滞在だったので、まあ、あの、2、3日もないか、1日だったかな、まあ、ちょっと移住地の中を、あの、あの連れてもらってもらった
り、で僕がその時一緒にまあちょっと案内して、
当てのしてもら
って、はい、
ただね、あの、僕らの芝居は、まあ、その、確かに箱と紐で表現するんで、問題はないんですけど、やっぱりそのセリフなんかはね、あの、字幕で出したんですよ。まあ、覚えてらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、パソコン通してスクリーンにね、ポルトギスをね、あの、はい、出して、まあ、そういう専門の方一緒にね、スタッフで同行していただいたんですけど、ただ、パラグアイの場合はポルトギスではなくて、エスパニョル、スペイン語ですよね。なので、スペイン語の、たった一箇所の声の、これ言い方は申し訳ないですけど、たった一箇所のためにね、スペイン語の字幕を作るのはどうなんだろうなっていう風な感じで、まあ言ったんですけど、うん、あ、ここの移住地は字幕いりませんって
日本語で全然、
日本語で全然大丈夫ですって言われて、えって、その時にそんなところがね、あるのかなと思って、しかもまあ日本から一番遠いところなんですよ、パラグアイのイグアス移住地って。そこで字幕がいらないってどんなとこなんだろうなって、すごく僕はその時に、あの、思ったんですよ。で、まあ、まあ、タクマって僕は呼んでるんですけど、タクマがね、もう こんな若いのに永住してきたんですって言って、すごいとこなんだなとは思って、うん、興味はあったんですけど、まあ、結局その時はまあ劇団の下見だったんでね、はい、そのまま、まあ、あの
日本に
戻って、でまた本番の時もその2004年に来て、はい、
うん、芝居したんですよね、岩水
十一。はい、芝居しました、はい、
で僕の方もまあ見させてもらったし、うん、あとはその歓迎会をね、
前菜みたいなのやった
のね、はい、イグアスでやった時に、うん、じゃあのその下見の段階でね、うん、80の劇団の方も出し物をね、はい、その演劇とは別にね、うん、簡単な出し物をしてくださると、だから僕らも出し物っていうことで、お互いに出し合うような形の歓迎会やって、でその
太鼓をやって、
僕らも三味線やったり、あと僕らもねその映画学校の授業で和太鼓があるんですよ、うん、でみんな和太鼓で、まあここまでではじゃないですけど、多少まあ叩けるようなところがあってね、僕らも太鼓叩きながらちょっとまあパフォーマンスなんかしたりしてね、
あので
餅つきの、
ね、餅つきがあったりね、
餅つきの曲芸っていうか、あのアトラクションの餅つきをやってくれたんで、でじゃあそういうのやってくれるっていうから、じゃあキネトウサを工房で作りますよっていう形でね、そんなんで初めてそういう
交流をね、
交流があって、
復帰をしたわけ、その場で。
そうそうそう、あの太鼓叩きながら、はい、まあ、その普通に桃餅をつくんじゃなくてね、木を空中でくるくるって回して取るみたいな、ちょっとなんていうんですかね、ジャグリング的な、はい、曲好きっていうんですけど、はい、
芸達者でしたもんね、確かに皆さんね、
まあうちの劇団だから、そういう日本の僕らもその太鼓に限らずね、お餅つきだったり獅子舞だったり、その民族芸能的なものをまあ勉強しながら、あの芝居もやるっていう形のね、あのシステムを取ってた劇団だったので、彼とはまあすごく話がね、当時から、はい、あって、それでまあその時は帰らなくちゃいけないので、まあ公演終わって帰って、はい、で翌年にどうしてももうちょっと行きたいなと思って、僕は個人的に、はい、遊びに行ったんですよ。2005年に、
はい、何がもう一度行きたかった
の？いや、やっぱりその日本の本当に地球の真裏で、うん、字幕もいらない日本人の方たちがいて、うん、とても優しくしてくれて、うん、あとその、まあ、農家とか農業やりながらだとか、うん、一生懸命生きてらっしゃったり、うん、あとはまあ一世の人のお話なんかもすごく面白かった。ちょっとまたブラジルとは違った感じなんですよね、パラグアイの移民の方たちっていうのはね、うん、はい、そうなんですよね、はいはい、それとまああとはその太鼓をね一緒にやられてるっていう、うん、いうことでね、うん、はいはい、だからもうちょっとあの太鼓も見てみたいなとかね、あのもっと話したいなと思ったんですけど、いかんせん時間がなかったんで、でも自分でお金をちょっと貯めてね、2005年の秋にね、はい、10月ぐらいに、はい、あのまた個人的に遊びに行ったんです。
何日間ぐらい？
それも本当にいろんなところに行きたかったんです。
そうだね、
うん、
だからイグアスに来たのは
3日ぐらいです、
ぐらい、
はい、
あとはじゃあ
ブラジルの移住してなくもやっぱりもうちょっといろいろ話聞きたいなと思ってたんで、
一人でじゃあ来て、
劇団有志5人ぐらいで来たんですけど、まあでもその僕はイグアスにちょっと思い入れがあったんですけど、まあ湯葉に思い入れがある人間もいれば、まあ日本思い入れがある人間もいたんで、じゃあサンパウロで解散して帰る日にまた合流しようねみたいな感じで、
分
か
る。イグアスは2人
来たの
ね、2人来たのね、劇団の方ね、1番さんともう1人、はい、
それでまあ当然その時はまあ何1週間か2週間滞在、
いや、まあ、ブラジルには2週間3週間滞在しましたね。でまあイグアスはちょっと3日ぐらいしかいなかったんです、はい、
でも2005年に来て、
はい、ま、その時にまたあのタクマとすごく話をして、うん、俺ここやっぱ好きだなって言ったら、一緒にやんないって、
そうですね、じゃあ一緒にやろうよって、まあ僕もどこまでねどうなるかわからなかったんですけど、うん、で声をかけて、
うん、それで一緒に太鼓を作って、太鼓のその
なんか、まあだからね、その、うん、劇団のこともやられてて、すごくいろいろなことねやれる方だっていうの分かってたし、まあ工房の力になってくれたのもあったんですけど、まああとは移住地の、うん、やっぱりいろんなね人がこう入ってくるってやっぱり移住地がすごく活性化すると思うんで、
はいはいはい、
そういう意味でもねすごく、うん、まあ僕がまだね浅いのに言うのもなんですけど、そういう新しいね、うん、人が入ってくるのってきっといいと思ったんで、うん、でまあとりあえず誘うだけね誘ってみたんですよ、ね、
じゃあ一番さんは移住地で何をされてるんですか、
は
い、一緒に
今はその工房の営業工房と言いますかね。はい、それはないんですけど、午前中あの日本人会の事務局で働いています。
あ、なるほど。
はい、あのイベント担当みたいな、やっぱり重地だと行事があるんで、それのまあ司会をやらせていただいたりとか、
まあそう
ですね、弟さんは日本語教えたりするんですか？
いや、あのうちの弟の方はあの基本的にはもう太鼓工房の方で、で僕がまああの指導もやるんですけど、工房の方のではあのやっぱりなんていうかな、交渉っていうか、まあ、こうやって外出てきたりとか、 あとはあの講演活動の方は僕は全部窓口でやってるんで、そっちの方で結構忙しくなっちゃうんで、弟の方はでもあの職人としてね、あの革作りの方全部一人でやってるんで、はい、
で一応担当が、
そうですね、一応全部、
はい、一緒に3人で住んでるの？
いや3人では住んでない、
さすがにそこま
で。
でも、正式に移住されて、
正式に移住したのはもう先月です。
先月
は5月、はい、5月です。
2007年、
はい、その前にね、去年、3ヶ月ちょっとお世話になってるんです
けど、はい、僕らと、僕と、まあ、2005年、はい、5年にそういう話して、うん、でも2006年に僕が日本に戻った時に、うん、いやちょっとこの間の話、うん、本気で考えようと思うっていうから、
う
ん、
そう呼び出してね、
うん、それならでも、うん、まあ実際やっぱ僕もね、本当にそう言ってくれるって、まあ半信半疑だ、あの言った時は半信半疑だったんですけど、そこまで言ってくれたんで、ただやっぱりあの実際にね、僕もそうだったけど、
住むのと
ね、
あの
遊びにちょっとね、遊びに行くのとでやっぱ違うから、あのとりあえず何ヶ月かで、まああの普通のね、観光ビザだと3ヶ月入れるんで、3ヶ月ぐらい来たらどうっていうことで、去年ね、
秋ね、
3ヶ月来て、
9月から12月までいました。
お試し期間はちゃんと過ぎて、
それでまああの日本語学校のね、あの学習発表会っていうのがありまして、うん、それの、まあ、演劇の演出を、はい、させていただいたり、あの移住地の結婚式の司会をやらせてもらったり、その結婚式の中でその、まあ、やった落ち着きパフォーマンスを見せたりしてるうちに、まあ、移住地の方にも、まあ、運よく気に入ってもらって、はい、いやおいでよおいでよって言って、
ハワイはやっぱりまだ比較的永住権は簡単に取れるんですよね、は
い、世界的にもかなり
一番簡単じゃないですか。
まあこんなこと言うのもあれですけど、うん、
書類は、受け入れ先があって、
そうですね、まあ、だから受け入れ先は必ず多分必要だと思うんで、まあ、今回の場合はまあ僕も間に入ったんですけど、まあ、あのイグアスの移住地がね、もう
あの
しっかり受け入れてくれるということで、であ
とは何が必要ですか？
あとは
無犯罪証明書、それから健康診断書、エイズになってないか、
どっちか、クリアしたわけですね、
エイズはクリアしたんですけど、危うく成人病で、ギリギリですけど数値がみたいに言われて、なんとかそこら辺をみたいな、いや、嘘はつけませんってね、日本で言われてね、あ、まあ、とりあえずギリギリセーフで、痩せなさいよって言われてきたんですけど、まあ、移住地でどんどん歓迎会に毎日呼ばれて、どんどん太ってくるという状況で、はい、お恥ずかしいですけどね。はい、こんな感じでですね、
ちょっとじゃあ音楽を皆さんにずっと喋らせてるんで、はい、井上由美さんの単語帳の曲なんですけど、新曲です、聴いてください、はい、
鼓動に身を任せて、時間も季節も超えてきたのよ、あの日異国の大地で道を見失っていた私、そっと包んでくれた人、指先のこのぬくもり、眼差しの奥のその優しさも、全てわかっているのに、言葉だけが置き去りで、何も告げず背を向けた、昇る朝日にいつも訪ねてたの、あなたのことを、あの日の 港へと向かう夏に乗って眩しく輝く海辺の街へ、あの日と同じ笑顔で優しく迎えてくれるあなた、愛を私にくれた人、抱き寄せる腕のそのぬくもり、言葉より深く伝わる想い、あなたの背中の向こう、遠くまで続く道が今の私には見える、もこりゃいけなもんだ、おはんがどんの飲みむんなんだ、ブラジルさんの夢まつたけ力でよかもんさ、朝はごっといおきもんさ、肌もきんごきんごなるもんさ、まこちなちゅはなきのこ、まこちなちゅはなひめまったけ、
井上由美さんの単語帳の演歌を単語帳にアレンジした新曲だったんですけど、
そういう歌でしたね、
もうベラベラベラベラ喋って、
井上由美さんもあの毎年ブラジルで、まあ、ご存
知ですね、そう、イバスでも来て
る、はい、イバスでも、はい、何回も、はい、
6月30日に来てくださるんです
よ、なんかね、はい、そうみたいで、
で多分またラジオに出てもらおうかなと思ってるんですけども、はい、先ほどの、一番さんにじゃあちょっと、
はい、
ちらっと聞いちゃったんですけど、ね、あの親御さんはあの反対しなかったんですかって聞いたら、ドキッとするような、
はい、まあ、天涯孤独と言いますか、まあ、あの早いうちにちょっと両親が亡くなって、
病気、
あの癌ですね、すごい、僕もだみんな癌かけ僕も危ないかなみたいな、
私もそうだけども、はい、日本人大体みんな癌とか、ね、ね、何かで、ね、事故以外は何かの病気で、はい、みんな癌も持ってるんですよね、はい、それが出るか出ないかだから、
はい、
でも移住地みたいにな、いう自然のものばっかり食べてるところで、
そうです
ね、これからすれば、
はい、違う病気になっちゃうかもしれないですね。
あのスポンサーのね、締めましたけど、いろいろ
あれ。ああ、そうですね。
あの持ってます。で、あれですか、あの移住地の方で食べ物とかじゃ自分で作ったりしてるの？
それが、ね、僕今まで自炊というものをしたことがほとんどなくてですね、今その一人で住み始めて、初めて自炊というものをこう40年間生きてね、やり始めて、
どうやって食べてたの日本で、じゃ
あのほらコンビニ弁当とかね、
いや体に悪いでしょ、まあ、
それで体に悪い感じになってるんですけどね
結構ね、
リブアスイって健康的になるかも
しれない、徳間さんたちは自炊して、
もう
そっちでもいい
ですね。
でも料理がうまいからいいんですよ。
あ、よかったね。
佐久間君は。
佐久間君に作ってもらってる場合じゃない。彼女か何かできたんですか。
いや、いないですけど。
まあ、まだ1ヶ月だからね。
ちょっとね、日本でまあいろいろごたごた僕もして、ぜひ、ね、一緒に来たいって、いや、連れて行きたいって言ったんですけど。
ちゃんといたんだ、
はい、まあそれが元でちょっと揉めて、今
劇団の、
いや劇団って、まあそういった仕事した人
あ、でも劇団のさ、女の人たちも皆さんお歌は上手だし、美人さんだしね。
いや、そうですかね。いや、まあずっと一緒にね、いたからね、あまり分かんないですけど、まあ歌なんかずっと練習してましたし、まあミュージカルね、やってる劇団なんで、はい、ま
あ、どういうご質問あったんじゃないですか。はい、
あ、そうですね、今回ですね、
はい、
パロ来られたっていうのはですね、
はい、
今回目的っていうのは何なんでしょうね。このブラジルに来られた、
はい、はい、まあ僕の方と、まあ一番さんの方と、はい、まあ一緒に来たんですけど、うん、まあ2人とも持ってる部分ね、両方とも工房の関係のことで来てて、
はい、
まあ、僕のメインの仕事と石川さんのメインの仕事はまた別なんですけど、は
い、ね、
僕は一番メインで来たのはその、はい、まあ、来年ブラジル100周年ということで、はい、で、はい、で僕がずっと日本でそうやって自分でグループやってきてたんですけど、はい、僕も本当中学2年生1年生かなぐらいの時に初めてまあプロの舞台を日本で見て、それからまあそのグループの虜になってっていうか、でいろいろその後まあこうにもね、いろいろお付き合いできるようになって、僕はもう中学生の頃からずっと指導とかいろいろ面倒を見ていただいてるプロのグループで、アラウマザっていう、はい、グループ、アライウマですね、はい、
日本に、
あ、太鼓というか、まあ、日本のやっぱ僕らと同じで、うん、まあ、僕らというか、まあ、アラマザさんがもう40年ずっとそういうことやられてるんですけど、日本で、うん、やっぱり各地に残ってるそういう民族芸の、
うん、民族歌舞団というか、
そうですね、うん、民族歌舞団アラウマザで、民族芸能を、はい、歌う踊りで太鼓で、まあ、三味線やお琴だとかそんなものもいろいろ使ってですね、やっぱりその日本の、やっぱ仕事しているその人々の中から生まれた芸能っていうのを大事に、でそういうものを日本ではね、東京で本部というか東京にあって、まあ関東地方、東京近郊に首都圏に、まあその民族芸能を花の民族芸能の花を咲かせようということで、やっぱりどうしても都心っていうか都会だとこう人のね輪が薄くなったりとか、そういう芸能っていうのがこう廃れていくようなところってあるんですけど、そういうのをまあ守っていくっていうか、まあみんなで仲良くね、そういう芸能をやっぱ東京近郊で見せているグループなんですよね。でまあ実はもう僕ずっとパラグアイに来てから、やっぱりこっちの子供たちを見て、やっぱり一生懸命太鼓やってるんだけど、僕が日本で受けたような刺激っていうかな、そのプロの舞台見て、ああなりたいとか、あすごいなっていうようなものってなかなかやっぱ味わえないし、やっぱり和太鼓の音ってこうテレビで見ても伝わりきらないんですよね。やっぱ生の音にはかなわなくて、はい、それでいつか呼びたいなっていうのはあったんですよね。だけどやっぱりプロの団体ですし、それを間のいろいろな経費のことも考えると、はい、うん、そう簡単には読めなくて、
うん、
で去年ちょうど70周年パラグアイの、
はいはい、
でまあ、秋篠宮殿下も、はい、ちょっと時期遅れたんですけど見えたりとかして、うん、でその時に、うん、まあ、パラグアイの連合会の会長さんとも、まあ、僕ちょっといろいろお世話していただいてるんで、はい、
うん、
それでアラウマザを呼ぶということで、それも、うん、劇団じゃないんですけど、日本の、うん、文化庁の方の審査通ってですね、女性も得られて、で去年
と同じです、
はい、
あ、
去年、在院10人来てくれたんですよね、
はい、でもそれで、はい、やってくれたんですか、
はい、パラグアイ で、ただまあやっぱり荷物のことなんかいろいろ太鼓とかあって、うん、でその代わりまあ太鼓はじゃあ拓磨のところで用意してくれということで、僕が太鼓工房で全部用意してですね、大道具とか太鼓は、で衣装とか小道具持ってきていただくような形で、まあパラグアイの方を回る公演を去年行って、はい、それで 在の方たちも来てくださった方はね、うん、あの地球のまあ反対側でね、うん、でこういう日系人がね頑張ってると
同じようだね、
そう思ったと思う。でやっぱり、あとはその荒松さんのやってる芸能っていうのが、うん、やっぱり農業だとかね、はいはい、漁業だとかそういうところから生まれてきてて、うん、でそういう農業が生まれたような環境がね、うん、まだ残ってるというか、うんはいはい、そういう移住地に触れられてよかったっていうことは言ってくださってて、うん、それで、まあ、またこういう機会があればなんていう話はねしてて、うん、でもまあなかなか難しいかななんて思ってたら、あこれブラジル100周年でこれでやるしかないだろうと思って、うん、もう一度あの日本の父ともちょっと相談して、うん、あの荒松さんにも相談してね、うん、でちょっともう一回どうですかと、で今度はブラジル100周年なんで、うん、演技者全員ね来てもらいたいということでお願いして、うん、ただそれが演技者が今15人いて、あ、まあ、それにあの代表の方だとか、うん、あの多分いろいろスタッフなんかも現地からも、あ現地じゃないや、日本からも来て、うん、多分20人プラス僕らなんかも現地でスタッフとして動くんで25人ぐらいのグループになるんですけど、うん、それであのやることが申請通っていまして、
はい、素晴らしい。
で来年、はい、で来年の、はい、3月ですね、
はい、楽しい、
はい、
どこでやるんですかね。
で、はい、サンパウロの方ではここの文教ですね、
はいはい、
でまあ、サンパウロ州ということであれば、はい、あとそれとイビューナ、
はい、それの交渉のために、まあ、今回、
はい、来て、はい、で昨日もイビューナに行ってたのも、まあ、そのこともあってですね、はいはい、まあ、ちょっと太鼓指導もしてきたんですけど、はい、
もうこれ決定
決定ですね、
サンパウロ、イビューナ、
はい、それでブラジルはあと、最初にまああのパラグアイに入って、はい、まあ、あの道具を全部チェックしていただいて、はい、実際使う道具を、はい、あの一応イグアスの中で、まあ、僕も講演してもらいたいんで、
は
い、でまあ、イグアスの中で、はい、あの最初にまあ道具のチェックも兼ねて、はい、まあ、講演をして、はい、でそこからブラジルに入っていってスタートするんですけど、はい、最初にあのサンタカタリーナの方ちょっと中心に回るんですが、クリチバーノス、はい、まあ、ラーモス移住地というんですかね、クリチバーノス、はい、あそこと、それからサンジョアキン、リンゴの里ですね、はい、そこ、それで、その後ちょっと海岸の方に行ってフロリアノポリス、はい、それでジョインビリ、はい、それで、またちょっとパラナに戻ってクリチーバー、はい、でクリチーバの後がイビューナですね。でそれでサンパウロに入ってきて
最後の文教、
はい、で文教ということで、はい、本当はねあのザインもやっぱり行ってみたいっていうのあったし、うん、あとアマゾンも僕いろいろあの、ね、付き合いあるんで、ね、行きたいなっていうのあったんですけど、はい、
そうね、
ただやっぱりねプロの団体 で今回演技者全員来るということで、その間日本で公演一切打たないということでやってくださってるんで、もうその前と後もねもうスケジュール詰まっちゃってて、ちょっとそれ以上伸ばせられなかったのと、あとはバスで移動っていうことで、
そうか、予算もあるもんね、飛行機だ
ったらちょっとベレンとかマナウスまで足伸ばすのがちょっとやっぱ難しかったですね、はい、
基金もその申請した額が全額降りるわけじゃないんですよね、
はい、
はい
はい、この箇所はでももう決定してるわけです、
はい、
すごいね。
で僕はまあそれであの5月にはあのサンタカタリーナのにずっとその交渉で行ってまして、で今回6月にまあサンパウロのところをあときちっと抑えなきゃいけないということで、まあ、7月にあのその座代表の方と、まあ、うちの父とまた下見に全部来るんで、それまでにも一応全部会場だとか場所を白黒、
またアルバザの加納さんに出てもらったらいいじゃん、
はい、
サンパウロ来られる、
でも、
そうですね、はい、
多分今ね言った場所なんかもあの、ね、住んでない人とか日本にいる人は何言ってるのカタカナで分かんないってあるかもしれないけど、 すごいベタベタの日本の一部地もあれば、ね、割とあのブラジル人ばっかりの、はい、南部だから白人系の、ね、
はいはいはい、割と今までやっぱりサンパウロ近郊っていうのは、うん、結構あのいろいろな団体が来てね、いろいろな催し物やるんですけど、うん、まあ、サンタカタリーナの方も、まあ、フロリアノポリス、クリチーバ、まあ、クリチーバサンタカタリーナじゃないですけど、あたりはね割と足伸ばしてもらえるんだけど、そうじゃないところってなかなか ねそういう日本からのグループが、はい、
あまたじゃあやっぱりそのポルトガル語か何かで書かなきゃいけないかな、
いや今回はあの 芸能の舞台なので、どういう、ね、舞台なんですっていう説明はね、やっぱり日本語とポルトガル語両方
通訳さんも、ね、はい、入れてね、
やると思うんですけど、実際に、ね、やっぱ太鼓や、ね、踊りは言葉じゃなくて通じるところがあると思うんで、
なんか強力な2人がやってきたって感じで、これからなんか楽しんでい
く太鼓さんの方のメンバーは、まあ、日本から来るんですけど、はい、まあ、1回目そのパラグアイに入ってですね、
はい、
でもう一緒に、まあ、沢崎さんたち も一緒に、
そうです、僕も最後までずっとご一緒させてもらって、一応もう現地の僕窓口になってるんで、はい、
佐久間さんは言葉の方はどうですか、エスパニョールは。
いや全くダメですね。いやもう移住地の中が本当に日本語で全部で、ね、パラグアイ人の学校の子どもたちなんかも一生懸命日本語で話してくれるから、僕が全然スペイン語覚えなくて、はい、
今回もちょっといろいろ忙しいと思うんですけど、実際にブラジルに入ってこられたのが、
金曜日ですね、はい、木曜日の夜の寝台のバスで来たんで、
2月8日に来られて、
今日か、
今日ですね、この後夜のバスで、
知恵手のバスターミナルから、
はい、3、4日という感じですよね、
これ、きっと聞いて、日本で聞いてきたら何を言ってるのか分からないです。ブラジルからパラグアイまでは、まあ、地続きで、バスで17時間、
まあ、15時間ってね、あのバスターミナルで言われたんですけど、実際は17時間かかりました。
道路事情ですとかね、なんか事故が多かったりとかね。
1050キロかな、確かそのぐらいですね。はい、
これから帰るわけですね。どうですか、質問何かありますか、大丈夫ですか。
一番さんの目的はまたちょっと、
あ、一番さんの目的
なんですか。まあ、こっちの方が公募としては重要なんです
けど、
太鼓を売る、本当ですよ、その太鼓を、まあ、僕がこう一緒になるようになってから、うん、今までその広報だとか営業っていうところに関してはね、うん、やっぱりこう弱かった。それはなぜかって言ったら、まあその拓磨が移住地の中でこうからあまり外には出てない、太鼓の指導もあるし、うん、あとは他の職人さんたちは、うん、まあ、そういうことはしたことがないし、うん、作ることで精一杯になって、でもまあそのことによって、まあ、いいものがどんどんできるようになってきたのでね、うん、これはもう僕が見ても外に出してもね、うん、おかしくないような太鼓が出来上がってるので、うん、これはまあどっかで出したいなとは、まあ、去年見た時から思ってたんですね、うん、で、まあ、今年正式にまあ移住してから、やっぱり、南米だったらブラジルで、特にサンパウロはすごく太鼓の、ね、集団たくさんありますし、太鼓ブームですから ね、
ブームですね、
はい、でまあ、その中でこう桶戸式っていうのかな、こう紐で作ってるこう、うん、閉まってるようなね、うん、っていうのかな、
太鼓
そう
な桶戸
式、うん、はい、が多い中での
桶戸太鼓
かな、はい、うんうん、その中でまあ僕らが作ってる実際にその太鼓をね、くり抜いて作ってる太鼓っていうものをね、ちょっとまあ値段的にはね高くなってはしまうんですけれども、ぜひねちょっとまああの話だけでも聞いてもらいたいなとか、その僕らが作ったパンフレットなり、僕が劇団時代に覚えた企画書なんかを、工房のための企画書っていうのを今度作ったので、それをまあぜひ皆さんに見てもらってね、まあ本当に宣伝みたいな形で来て、まああの新聞社、まあ、日記新聞もしかしたらサンボロ、ね、今松本さんに、はい、周りと、あとはそのアルファインテルっていうところ、ね、旅行者にもこうパンフレットとか、まあ、ネームカードみたいなのを作ってね、まあ、例えばイグアスの滝見たついでに移住地までちょっと足を運んで、工房の見学なんかも今できるような形をね、まあ、僕と取ろうと思ってるので、
あとは今日太鼓協会、
ね、あとは今日行ったあのブラジル太鼓協会、はい、はい、
あと本当そうですよね、地方の、ね、モジダスクルーデスとかも、あの太鼓の、ね、道場ちょっと集まって、うんうん、はい、シニアの人が、ね、前に行って帰っちゃった
とか、
自分たちでやったりしてどうしても止まってるところもある
し、ね、そうなんですよね、
琉球の太鼓の人たちもいっぱいやって
ます、はい、でまあ、そういうところに、ね、宣伝はしては見たいんですけれども、じゃあ実際その後集団の方たちも誰も知らないしね、じゃあ実際何台太鼓を持っててね、その今まで持ってた太鼓というのはどこで買われててね、どれぐらいの値段がするのかとかっていう情報を全く僕も知らないで、ただうちの太鼓はいいぞっていう形でやたらめったらこう言ってもね、あの厳しいかなと思ってね、うん、それでちょっとまあ市場調査と言ったら大げさですけど、はい、どういうグループがあるのかって、まあ、そのビューダの方たちもビューダの方も
リューブ太鼓
がね結構やってるし、いつも毎年コンクールでも上位に入られてるんでね、どういう太鼓を使ってるのか、どこで買われてるのかとかね、ちょっとお話を僕はまあ聞いて、
はい、ビューダの太鼓グループっていうのは僕がまあ99年かな、初めて来た時に
仕事したりしてるね、
太鼓を教えて、でその後まあサンパウロにね、あのシニアのジャイカの先生来られてからまたずっとやってるんですけど、だからまあ最初にね太鼓 叩いたきっかけというのは僕らも絡んでたんで、そういう意味ではずっと僕もお付き合い続けてるんで、いろいろ聞きやすかった、最初はね聞きやすかったんで、ちょっと相談乗ってよっていうことで、それでイビューナに乗
って、はい、で僕らもイビューナで応援してますしね、はい、
太鼓の種類いっぱいあるんですけど、当然ね、あの価格の問題もあるでしょうけど、まあ、当然よりいいもの
っていう
の
は、ね、はいはい、
まあ、あのおけどが悪いってことじゃなくて、やっぱり用途だとか音の音色も違いますし、だから、まあ、こういう太鼓やっぱり2世3世の方はね、実際見てもらったり知らないっていうこともあると思うんですよね。そういう意味でも実際僕らが作ってる栗の木の銅の太鼓はこういう音がして、まあこういうものなんだっていうのもちょっと今回現物を持ってくるってことではなかったんですけど、そういうまずはね、どういうグループがどんな風になってるか分かれば、で沢村さんの、あ、そうですよね、沢村さんの方は今度太鼓コンクールかな、7月1日にあるのにもちょっと、
顔出してね、
見に来てね、
はい、はい、来て、今日もちょっとその時にね、僕らの工房のそのパンフレットを渡していいかっていうちょっと、はい、交渉したりとか、
7月1日に太鼓大会で
頼んで、あ、そうです、今日で、はい、ブラジル太鼓、はい、
太鼓のコンクールかな、
30チームぐらい集まるらしいんで、ぜひね、そこでちょっと宣伝できたらなとは思ってるんですよね、はい、
木下さんのところもね、あれですね。
そうですね。はい。
質問はありますか、機械担当小一くん。大丈夫です。風邪ひいてるからね。大丈夫ですか、わざわざ遠くから来られた質問は。
そうですね。なんかせっかくなんで、そのパラグアイとかで作るとなんかこう難しさとか、なんか日本と比べてどうかなっていうところはちょっとお聞きしたい
です。難しいところですか。そうですね。いくつかあると思うんですけど、うん、まあ、木がやっぱり日本で使ってるのはケヤキっていう木で、はい、で、まあ、カンナがかかるんですよね、手ガンナがね。だけど、ブラジルの、いや、ブラジルじゃない、僕パラグアイ。パラグアイの木は、手ガンナはちょっとかからないんですよね。硬くて。で、あと目が入り組んでるんで、坂目と順目と、すごくこう入り組んでるんで、そういう意味では、そういう手ガンナの仕上げが、まあ、できない。まあ、それはでもいろいろな、ね、工具使ってその分補っていて、まあ、今はだからイグアス流のやり方で結構綺麗な銅が出来上がってるんで、それは問題ないんですけど、まあ何種類か木使ってるんですけど、メインで使ってるのはカナフィスト、はい、
それはブラジルの言い方、
日本語ではちょっと多分日本の方にない、
ない、ね、
はい、ただ
ないですか、ギャラリーないです、木の専門家が今ギャラリーできてますんで、
あとはいくつかね、他の木も使ってるんですけど、まあ、数が揃ったりだとか、全てのサイズが揃う木ってなるとやっぱその木になりますね、はい、
あとね、私がちょっとふっと思ったのは乾燥、自然乾燥させてるって言ってたじゃないですか、はいはい、パラグアイの気候的にはまあ内陸で暑いですよね、はいはい、気候的に
それも若干ありますね、
ありますよね、
はい、あとはその乾燥に絡んでもいるんですけど、うん、結局木を本来は葉っぱの落ちている冬の時期に切りたいんですけど、はいはいはい、それがものすごく短いんですよね。あ、で割と1年中、ね、そので、まあ、木を冬に切るっていう習慣もないし、だからそういう意味ではその冬に切った木っていうのだけが手に入るわけじゃないので、乾燥がやっぱ難しいっていう、冬だと水を吸ってないんでね、はいはい、そういう意味では乾燥させるのが、はいはい、楽なんですけど、はいはい、水吸っちゃってる木も手に入っちゃうんで、そういうのはやっぱちょっと気を使うんですよね、はい、
今ブラジルなんかはなんていうか、ここの環境庁がですね、勝手に気を伝えたりとかあるんですけど、はい、パラグアイの方はまだそういう、
いやもうそれがあって、僕らも太鼓作り始めてから2年ぐらい全然木が手に入らない時期があって、でいろいろやっぱあちこち探し回って、うん、今きちんと政府から、うん、許可を
もらって、はい、
もらって切ってる場所があるんですね、いくつかね、はいはいはい、でそこを1箇所はちゃんと話しつけることで、
まあ、契約みたいな形でね、してる
の、でだからまあ1年間にある程度の量そこから仕入れることができるようになったので、はい、まあ、また木も手に入るのがまた再開したような状況で、うん、
はい、その会社の中でもやっぱ切っていい木と切っちゃいけない木があって、番号がついてたりね、
実際僕らも山にね2人とも行って木も見てきてるんですけど、
はい、うん、すごいね。あとね、まあ、太鼓の話とかいっぱい聞いたんだけど、ふと思ったんだけど、今もうすごいイグアス移住地のいい話ばっかり聞いたけど、はい、うん、移住してさっき写真に言うとマイナス面もあるよっていうので、どういうことがマイナスというか難しい、旅行と住むことの違い、
まあ日本から来たら特にかもしれないですけど、 まあ、今移住地にレストランは一つ
一つしかない
、まあ、あとはね予約みたいな形でやれるところはいくつかあるんですけど、その常時あのいつでも行って食べれるようなレストランは一箇所なんで、僕なんかも太鼓の練習毎晩ね大体やるんですけど、9時ぐらいに終わって家帰って疲れたなと思ってもやっぱ自分で作らないと食べれないみたいな、そんなのはありますよね。だから日本でね、まあ、コンビニだとか、うん、ファミレスとかラーメン屋なんて、うん、そういうのは全くないんで、そういう便利さはないけど、まあ、逆にでもね、自然のものっていうかね、季節のもので美味しいものを食べれるっていう、うん、まあ、良さっていうのもあるんですけど、はい、
やっぱあの青空市場フェイラみたいなのがあってそこで買い物してとかっていう感じですか。
うちの移住地はあの農協がスーパー持ってるんで、そこにまあ、あの移住地の方で野菜作ってる人も荷物
出してるんですね。
野菜出したり、はい、
スーパー2つあるよね、農協ともう1つ、ね、
で大丈夫だとご飯は、
いやだからね、
そこでったら手作り、
いやでも最近は自分でちょっとチャレンジしてね、
今何アパートみたいのを借りて住んでらっ
しゃる。今はね、日本人会の宿舎があって、そのボランティア用の宿舎をちょっとお借りしてるんですけど、ちょっと7月からその一つ物件をね、貸してくれるっていうところが見つかったので、7月からそちらに引っ越して、はい、
沢崎兄弟は兄弟で住んでらっしゃるんですか。
はい、
もう、はい、一軒家かな、
はい、
工房と一緒、
隣接してます。
そうですね、うん、同じ僕が、まあ、僕というか父がね、まあ、うん、そういうことであればっていうことで、まあ、父も、まあ、そうですね、まあ、どこまでねこっちに 100% っていうことは多分難しいと思うんですけど、まあ、行ったり来たりしたいっていうのがあって、まあ、別荘じゃないんですけど、まあ、土地とね家のついたところを、まあ、手に入れてくれたん でそこで今弟と2人で住んでる。
ラッキー。でそこの脇に小さな家建てて
今度引っ越す場所がね、その本当に隣がちょうど空いて、はい、そこに、はい、
ゆくゆくはね、その中にね、自分で家を
建てて。家を建てて。
もうでも永住権もゲット。
一応日本ではもう全部審査終わってるんで、はい、あとはあのパラグアイ側が降りるのを待つだけの状態なんですけど。
はいはい、そうですね。移民という感じでね。
まあそうですね。もうどうせやるんだら、っていう、まあ思いました。
初めての歌って踊れる移民。
まあ移住地では初めてでしょうね。行くはずなので。まあなんか2人で面白いことをまたやれればね、いいなとは思ってます。はい、うん、せっかくなんで。
はい、いろんなアイデアも湧いてくるでしょうしね。
そうですね、やっぱり僕と弟、はい、まあ公募の方もね、いろいろアイデア出してくれて、今までずっとやってきたんですけど、まあそれね、まあこういうまた、特殊な能力があるね、一番さん来てくれたんで、そういう意味ではまた、移住地的にもね、太鼓工房的にもいろいろいい意味で広がっていけるんじゃないかなって今、うん、はい、思ってるんですけど、はい、はい、
ありがとうございます。じゃあ皆さん、ご質問はありますか。大丈夫ですか。大丈夫じゃあ、はい、本当に駆け足なんですけども、チャットで何かご質問はありますか。大丈夫ですか。はい、それじゃあはい、以上おしまいで、はい、大丈夫かな。
ちょっとなんか駆け足でした
い、はい、いや、こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。